今日の在宅医療、安心を支える住み慣れた家で最後まで。このコーナーは一般社団法人京都府医師会の提供でお送りします。見慣れた景色、いつもの匂い、住み慣れた家で最後まで自分らしく生きるために、お家で医療を受ける在宅医療について知ってもらうために、京都府医師会の先生に週替わりでご登場いただき、お話を伺っていきます。さあ、1回目の今日のテーマは、まずなぜ在宅医療が必要なのかということで伺っていきます。スタジオには京都府医師会副会長の谷口陽子先生にお越しいただきました。谷口先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はね、1回目ということですから、まずはこの在宅医療という言葉、ラジオ機の皆さんもよく耳にはされていると思うんですが、どういうことなのかというところから教えていただけますか。
はい、病気や体の衰えによって通院することが難しくなったとき、自宅や高齢者向け施設などに医師や看護師などが訪問して診察、治療、健康管理などを行うことを在宅医療と言います。
はい、
我が家に帰りたいという患者さんの思いと、いつもそばに寄り添っていてあげたいというご家族の思い、そんな両者の思いを叶える一つの方法に在宅医療があります。
なるほど。在宅医療というのは病院ではなく自宅や高齢者向け施設などで受けられる医療のことを言うんですね。大切な家族の希望なら叶えてあげたいと思いますが、ただ不安なことも出てきますよね。
そうなんですよ。例えばお家で医療を受けるにはどうしたらいいのとか、誰に相談すればいいのとか、緊急の場合はどうしたらいいのとか、今までの生活はどうなっちゃうんだろうなど、心配なことが次々と浮かんできますよね。
はい、
心配事がたくさんある理由の一つに、どうしたらいいかわからないから不安と感じる方も多いと思います。うん、ですので、このコーナーで在宅医療について知っていただくことで心配事を減らしていただきたいと思っています。
はい、ぜひよろしくお願いします。さあ、でもね、この在宅医療が今注目されているのはどうしてなんでしょうか。
はい、日本は超高齢社会に突入しつつありますが、当然高齢になればいくつかの病気を持つことが増えたり、身体の能力が低下し、身の回りのことをするのが困難になっていきます。病院などに通院するのが困難になることも考えられます。
はい、
それから厚労省の調査や京都府医師会で行ったアンケートでも、終末期の過ごし方については自宅で療養したいという方が多く、こういった医療へのニーズに応えるためにも在宅医療が必要であるとされています。
在宅医療を受けたいと考えている人も多いということなんですね。ではどんな方が在宅医療を受けられるんでしょうか。
はい、病気や怪我などによって通院が難しくなった人が在宅医療の対象となります。
はい、
例えば足腰が不自由になり、一人での外出や通院が困難な方や、障害により継続的な医療的ケアが必要なお子さんなど、病気や怪我の種類、年齢は問いません。
そうなんですね。年齢や病気の種類程度というのは関係ないんですね。まずは主治医の先生に相談してみるということですね。
はい、その通りです。在宅医療は医療や介護の専門家がチームを組んでサポートしていますから、まずは主治医の先生にご相談ください。
うん、これ在宅医療を受けていても入院ってできるんですか。
はい、入院も可能です。例えば緊急な治療が必要な病気や怪我をした場合や、病気の悪化等で入院が必要と医師が判断した場合、または身体機能の回復のためリハビリテーションが必要な場合、あるいは医学的に重症で必要な医療の提供が在宅では困難になった場合など、医師と相談して入院することもできます。
なるほど。入院や在宅医療など療養する場所を 医師の先生と相談して選んでいくことができるということなんですね。この療養する場所を選ぶときに注意することはありますか？
これは本当にケースバイケースで、ご本人とご家族、サポートする医師、看護師、ケアマネージャーなどの関係する職種の方とよく相談して、病気の状態や今後の変化、お家での介護力などを考えた上で選択することが大切です、
はい、
また自宅療養の良い点や病院とは異なる点、高齢者施設等の特徴などをご理解いただくことも大切です。
自宅療養の特徴、具体的に教えていただけますか？
そうですね、例えば自宅療養の良い点としては、住み慣れた環境でいつもの景色や家族や知人との関わりの中で生活者として療養ができます、
はい、
また自分のペースで療養ができるという点もありますね。ご家族にとっても慣れたところで介護ができるというメリットもあります。救急病院などでは病気を治すことに重点が置かれます。一方で在宅医療ではある程度の診断治療は可能ですが、生活を支えるための医療に重点が置かれます、
はい、
また病院ではいつでも医師や看護師がいるので迅速な対応が可能です。一方在宅では医師や訪問看護師があらかじめ緊急時の連絡先をお知らせし、できる限りの対応をしますが、ご自宅に訪問するまでに時間がかかることもあります、
はい、
ご家族の方についても在宅では医師や看護師のサポートのもと、可能な範囲でご家族に簡単な医療処置をお願いすることがあります。こういった特徴とご自身の環境を踏まえつつ、在宅医療を一つの選択肢としてご検討いただいてはいかがでしょうか。
なるほど。病院、施設、自宅、それぞれの特徴を知った上で自分の環境と照らし合わせて、自分に合った医療を選択することが大切なんですね。
そうですね。その人に合った医療を提供するためには、医療を提供する側と医療を受ける側のお互いの理解と協力があってこそ成立します、
はい、
そのためにも京都府医師会では医師に向けてさまざまな研修を開催しているほか、地域の実情に合った在宅医療の推進に向けた地区医師会の取り組みを支援しています。このラジオもそうですが、これからもいろいろな情報発信に努めてまいりますので、リスナーの皆様もぜひ在宅医療について関心をお持ちいただけたら嬉しく思います。
本当そうですよね。年を重ね、病気になるとどうしても入院といいますか、病院にお世話になるということをイメージしてしまうんですが、自分自身の家で少しでも長く過ごすために在宅医療についてもっと知りたくなりましたね。これから8回にわたって京都府医師会の先生方に在宅医療に関するさまざまなことをたくさん伺っていきます。ぜひじっくりと皆さんもお聞きください。今日はなぜ在宅医療が必要なのかをテーマに、京都府医師会副会長の谷口陽子先生にお話を伺いました。谷口先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の在宅医療、安心を支える、住み慣れた家で最後まで。次回来週2月14日月曜日午後3時35分頃から、かかりつけ医を持ちましょうというテーマで、京都府医師会理事角水正道先生にお話しいただきます。